主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
なずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。お、はい、おもれきね、第269回です。
269、
はい、この前、
は
あ、なんか NHK スペシャルかなんか見てて、とてもなんか綺麗な画像
どういうこと、
あの画面の忘れたけど、撮影なんかその人が絶景のなんか、
はあ、
とんでもないとこにいるような映像があったのね。
絶景
絶景、なんかすごい人が踏み入れられないような、はあ、なんかすごい綺麗すぎて、
は
あ、違和感感じて、はあ、これってカメラ撮影じゃなく、
は
あ、コンピューターグラフィックスじゃないかなって思って、本当にこれ撮ったんだろうかってなんか区別がつかなかった、
うん、
今のってすごいね、あの撮影技術とか映像技術ってどれが本当でどれが嘘かだんだん、昔って明らかにあこれスタジオだなとか分かったりするじゃん、そなんか時々その
現実より綺麗ってこと、
ね、うん、区別つかない、
なんか、ね、それはどうなんだろうね、
私の目がダメなのかな、
うん、いやでも今ほらデジカメとかも真っ暗で撮っても結構明るいとか、なんかこれってどうなっていう、
携帯スマートフォンなんかもカメラ機能とかどんどんすごくなってるからさ、性能いいから、そこまで綺麗じゃないとダメなのって思ったりもするんですよ、
それ自体が CG じゃないけど作り物ちゃうのみたいな話です
ね。だってすごいちゃんとした機械あったらそんなちょちょいってでき今できるわけでしょ、アメリカのハリウッドのとかすごいじゃんね、
うん、
あのジュラシックパークとか本当に恐竜いるのかし、いるみたいに見えるもんね、
うん、
すごいなと思ったの、うん、
あそう、
うん、やっぱ 4K テレビとかになるとも
う、あなたテレビ見ないんでしょ、
見ないけどさ、テレビ屋さんじゃない、電気屋さんって売ってるじゃない、
テレビ屋それをぼーって見てる、街頭テレビみたいに見てる
で見ててなんか鮮やかだなと思って、だから市販の今の DVD とかがもうなんか曇って見えるっていうの、なんかぼやけて見えるっていうの、
あ
そんなになっちゃうんじゃない、
4K とか、
うん、だからいっぱいうち映画の DVD とかあるけど、
あ
ずっと永久にこの DVD このディスクので見れないのかなと思うとちょっと嫌なんだけどな、
そらだんだん変わってくるでしょうね、だってビデオなんか見れないもんね、
見れない
よな、わざわざ機械がないとね、
うん、ビデオテープはもう落ちないな、カセットテープはまだあるよ、
再生できる、
できる、できる、うちのコンポ聞ける、うん、使ってないけど MD はもう使えない、
MD ってあったな、
うん、MD はなかったかな、
うちも一応ビデオは置いてあるんですけどね、一度、うん、
何見るの、ベータ見るの、
ベータマックスじゃなくて、ね、せっかくなんか昔取りだめたんとか買ったやつとかね見れないっていうのもなんか嫌だし、
うーん、だけど見ない、見なくない、ま
あ、見ないけど、
ね、
まず見ないけど、
うーん、はい、今日はですねちょっと鉄道ものです、
全然また関係ない、
はい、でも今さ DVD でよく鉄道そのさ国鉄のなんか鉄道の DVD とかなんかいっぱい売ってるよ、
強引やな、
うん、
ね、そんなこと言ったら何だって売ってるじゃないですか、
なんかほら週刊文刷百科みたいなのでさ、なんか国鉄なんかラストランとかなんていうのなんか秋葉58だ懐かしいとか思って、
うん、
買いはしないですけどね、
買わないでしょ
う、うん、見ないんだよ結局、うん、はい、
大したこと書いてないから、
今日はもう日本で日本の鉄道では絶滅危機で絶滅の危機にある食堂車
どころじゃないでしょ、絶滅でしょ、
絶滅したの、でも観光列車じゃん、
あれはだって違うじゃん、
じゃあそれなしだったらもう絶滅ですね、
定期列車としての食堂車っていうのは
もうないね、
ないでしょ、
はい、うん、食堂車です今日は、はい、食堂車はですね、まあ、僕新幹線しかイメージないですけれども、
行ったことある、
ない。
あ、そうだ、
食べたことない。高そうだし美味しそうじゃない、うん、なさそうだもん。あ、
そうだけど、うん、色気じゃん。
うん、ないんですよ僕は。
うん、
でなんか振動でこぼれたりしたら嫌だなとか思ったり。
で、はい、
でちょっと食堂車ね、あのまあ今ないですけども、
うん、
昔はあって
ありましたね。
どういうメニューを提供されてたかというので、
うん、
鉄道の歴史みたいなのを振り返、ちょっと触れてみようという回です、
うん、
で食堂車なんですが、1930年昭和5年10月から、
うん、
東京神戸間を走った特急つばめ、
うん
に登場しました。
いや違う、そういうわけじゃないですよ。
あ、違うの？
食堂車自体もちろん明治時代から
あるけど、
うん、ちょっと手元の資料で、
うん、
しっかりメニューが分かるのでということ。
あ、はい、あそうなの。あ、メニューが今
そうそうそうそうそう。
でちょっと今日ね参考にするのはあの昔の時刻表です。
そうですね。はい。
でこの昭和5年の時刻表を見ると、
うん、
本に載ってるわけこれ。
時刻表の裏とかね、後ろとかにメニューとか。
今時刻表を見るとほら車両何号車かグリーン車とかって乗ってるようなとこに、
そういうとこにまあ営業案内みたいなんで、
へえ、これ全全ての食堂車みんな同じメニューだったってこと？
うーん、いや違いますね。
けどまあ乗ってたん
だね、うん、これは特急のメニューですね。
あ、
うん、つばめ号のメニュー。
特急つばめって超一等車でしょ、一等な代表選手な、
まあそうです
ね、特急列車でしょ、う
ん、看板列車ですね、
はあ、その、ツバメ号のメニュー昭和30年、
まあ、昭和初期って戦前の鉄道がまあ一番脂の乗ってる時期なんで、
はいはいはい、
このあとね戦争が始まっちゃうとまた落ちていくんで、まあ、その戦前の一番良き時代の食堂車かなメニュー。
昭和のいい時代、戦前の良き時代の食堂車、
はい、
この当時東京大阪間が8時間20分、
うん、そうですね。それまで富士っていう特急があって、
うん、
まあ燕族に超特急って言われるけど、さらに時間を短縮して8時間20分、
富士が当時
10時間ぐらいかかってたよね。うん、10時間以上か、
8時間。まあこれも昔もうこのテーマでもやりましたけど、改めて見ても東京大阪が8時間20分ってすごいね、
うん、
今が3時間もかからないよね、
新幹線ならね、
うん、これリニアが来たら1時間ってなるんだから
まあね、大阪まで来れば、
まあその頃まで生きてるかどうか分かんないですけど、
うん、
さあ、そういうね超特急にとかにこの8時間、神戸まで行くんだからもう一度かかるんだね、東京大阪間、
まあまあ
9時間ぐらいかかるね、ま
あ、15分ぐらいだと思いますけど、うん、
およそ9時間弱、
うん、
8時間半から9時間ぐらいの旅に食堂車があった、
うん、
超特急つばめ、
そらいるでしょ
う、うん、
8時間だ
なんで。でもほら駅止まったら駅で弁当売ってるじゃん。
特急はそんな止まんないですよ、8時間なんて。
あ、そうなの。で、でも
ツバメはもういかに早く行くかっていう、機関車付け替えるのさえも時間惜しんでんだから。
あ、そうなの。じゃあ窓開けてお兄ちゃん言
ってる前に出ます。
あ、じゃあ食堂車欠かせないんですね、
うん、
この食堂車はですね、ミカドっていう何ご飯屋さん、
うん、
が請け負ってたの。あ、国鉄がやってたんじゃないんだ。
食堂車はそうでしょ。
あ、外部委託なんですね。
戦前はいろんな会社が入ってて、戦時中に全部こう合併して日本食堂っていうのができて、で日食がずっとやってたでしょ、食堂車。
知らない。
日食堂っていうか、
うん、なんか J ダイナー東海とか。
J ダイナーとかは日食の慣れの果てです。
ああ、昔よくラジオの CM やってたの、J ダイナー東海。
あ、
ああいうこういう会社がやってるんだっての。
駅の食堂とかもねやってるでしょ。お弁当とか。
これツバメはミカドが入ってたってこと、
ね。まあいろんなその列車ごとに違ったりとかね。うん、
はい。でまあミカドが受け入れて洋食を提供してました。
うん、
始発駅を出発してしばらくするとボーイがお昼の席。 40分、時間的には40分のフルコースの予約を取りに来るの、
うん、
あ、事前予約じゃないんだね、
フルコースなんで、あ、事前、あ、
だからその乗る前から切符買う時に予約するんじゃなく、あ、
それはできないですね、列車が動き出したらお席どうですかって。
え、じゃあさ、これ何両編成なんか知らないけどさ、うん、例えば1両10両編成だったらさ、この養殖帝のスタッフがさ、ボーイさんがさ、1号車から聞いていくじゃん。
まあ多分等級の高い1等車から聞いていくでしょ。
あ、うん、あ、そうそう、3等車とか一番後ろには、
でもいっぱいなったらもう断っては聞かれないでしょ。
貧富の差が出るんですね。
し、まあ後で見たら分かるけど値段が安くないんで、そうですか、そんな普通の人はお弁当とかでしょ。
昭和5年の当時の特急つばめ食堂車の定食メニューなんですが、
うん、
昼間、お昼ランチは A 定食が1円、B 定食が1円20銭、
うん、
安いね。
いや、今ならね、
はい、当時の物価ね、忘れちゃいけない、当時の物価ですけども、
うん、
かけそばが7000、ラーメンが10銭、
うん、
電車初乗りが5銭、
うん、
おまわりさん、警察官の初任給が45円ですね、
うん、
ちなみに現在のおまわりさんの初入警察官の初任給が16万ぐらい、
はい、
まあ、大体そうだよね、公務員でも16、7、8万ぐらいだよね、
うん
うん、初任給ってね。でラーメンが今大体7、800円ぐらいするよね、
うん、
なんか昔もちょっと安かったのにっていうのが実践だから全然ですね。だからこのかけそばとかラーメンとかと比べたら1円って贅沢ですね。
初任給ベースで考えると1円で3500円ぐらいですね。
はあ、まあ、
A 定食で3500円、ランチで3500円、
それはだいぶ奮発しますね。
B だともうちょい4000円。
はあ、それって昼飲みの時とかそんな
腹飲み屋でたらふくですね、
うん、はあ。でちなみに夕方ディナーコースの A 定食が1円30銭、
うん、
B 定食が1円50銭、
うん、
もっと高いんですね。
1円50銭、
そうですね、もう5000とか、
そうだよ、5000円以上しますね。
それはまあ、
まあ、ホイホイはいけないね。
だし内容も相当ご立派なんでしょうな、
うん、
これそのメニューですね。まあ季節によっても多少変わりがあるんでしょうけど、ちなみにこのつばめの食堂車が開業した時の
昭和5年の10月につばめができて、
うん、
その初日のだから、まあ、多少特別料理だと思います
けどね、はい、これがスープ、
うん、
伊勢海老のゼリーがけ、
うん、
牛肉の松茸ソース、
うん、
七面鳥の蒸し焼き温野菜あえ
添
え、果物、コーヒー、
うん、フルコースですね。
結婚式みたい。
結婚式でも出ないでしょう。
七面鳥は出ないわね、
うん、
食べないけど。戦前にゼリーなんかあるんだね。
ゼリーはあるでしょ、う
ん、何、伊勢海老のゼリーがけ
ね、そうそう、
ゼリーエースみたいなのが載ってるわけ。
じゃねえよ。そうそう、よくあれやるじゃん、ほらゼリーで、
あ、固まったやつ、
ホロホロとした、そういう感じなんだよ。
松茸ソースだって。
あ
ら、このとこね、これが A 定食なのか B 定食なのかちょっと分からなかった。
ディナーかな、ディナーっぽいね、内容的に。
これまあ、これお米ライスかパンもつくんでしょうね。
まあコースなんでね、パンは食べ放題でしょうね。
野菜がないね。
温野菜、
あ、温野菜か、
うん、付け合わせはあるでしょ
う。前菜でサラダないの。
ああね、付け合わせとかあんじゃん。
あ、まあ3、4、5千ぐらいになるのかもしれないですね。
これで5,000円なら安い気もするけどね。
うん、でもさ鉄道車食堂車でしょ、うん、40分で食べ終えるんでしょ。
お昼はね、だディナーだったらもうちょっとゆっくり
なっちゃう。ああ、うん、40分で5,000円っすか、3,000-4,000円っすか、
まあ、なかなか贅沢ですね。
うん、ランチバイキングにいた方がよっぽど長時間長時間いられてたくさん食べれそうですよ。
ダメだそういう人は。
はい、ちなみにね、他にも単品料理も頼めるんですね、
アラカルト。
うん、これは別に事前そのボーイさんに予約取らなくても食べれたのかな。
多分コースが終わった後はもう
一
品の営業でしょうね。
なるほど、
うん、
このがっつり出してくれるお客様が食べ終えられたら、
まあ、11時から1時まではコースのみで、多分それが終わったらまあ一品でいけるんでしょう。
はい、その一品料理のメニューとしてスープ25円、うん、25銭、ハムエッグ35銭、
うん、
オムレット、
うん、
20銭、ビーフステーキ50銭、
うん、
ビーフカツレツ40銭、チキンカツレツ45銭、
うん、
カレーライス30銭、チキンライス45銭、シチュードビーフ40銭、うん、コールドチキン45銭、
うん、
ハムサラダ35銭、
うん、
プディング20銭、
うん、
チーズ25銭、
はい、
紅茶またはコーヒー8銭、
うん、
菓子10銭、
うん、
果物
時価、
パンおよびバター10銭、
10銭。
ほう、ちょっと割高だね。だいぶ割高かな。ラーメンが10銭だから、
せやね、
ちょっと高いね。やっぱ
カレーライス30銭で1000円ぐらいか。
まあまあ今もそうだけど、まあ、
まあまあまあそんな無茶な値段じゃない
ね。まあね、昔からこういうとこ割高感は
ちょっとしたところが
あるから、まあこんなもんかな。
うん、
コールドビーフ、コールドチキンってなんだろうね。冷しゃぶってこと？
ローストビーフみたいな感じじゃない？
はあ、チーズなんかも当時から食べてたんだね。
まあまあやっぱ昭和なら何でもあんだ
ね。あるんだね。
うん、
もうなんかチキンライスかな。
あ、こん中なら。
うん。
ああ、カレーも食ってみたいな。
でもカレーはさあいつでも食べられるじゃん。
カレーよりでもチキンライスの方が高い
だね。そう、ケチャップの方が。
ああ。
カツレツとかちょっと
カレーよりハムエッグの方が高いよ。
ハムエッグが35銭、カレーは30銭、
1200円ぐらいしますよ。
ハムエッグってなんだろうね。
目玉焼きでしょ。
とハムのあの朝食に出てくるやつ
じゃないの多分。
それって高いの、
うん、ハムが高いのかね。
卵が高いんじゃないの。
でもオムレツ20円だもん。
20銭だもん。あ、そうだね、うん、よくわかりません。あの実物とかもないからね。あのローで作った見本もないし、
ね、分かる
よ。でだからさ、卵1個とハム1枚のハムエッグなのか、卵2個とハム2枚ので35銭なのか分かんないじゃん。
2枚でも大概じゃないですか。
でも高級なんだろうね。
まあ、卵はね当時は安くはないわな。
うん、であとお酒もの、じゃあの飲み物もありましてね、
うん、
ウイスキーにビールに黒ビール、
うん、
白ぶどう酒に赤ぶどう酒、
うん、
和酒、これ日本酒のことかね。
でしょうね。
カクテール、
うん、
ブランデー、ペパーミント、
うん、
ポートワイン、
うん、
スタウト、
うん、
スタウトって何？
なんかビールっぽい、黒ビールっぽいやつですね。黒ビールとは違うでしょ。
炭酸水、
うん、
レモネード、
うん、
ジンジャーエール、ジンジャーエール、
うん、
三ツ矢サイダー、
うん、
カルピス、
うん、
スタウトは1円するの？あ、違うの？
いや、そうでしょう。輸入品なのかな、うん、
ウイスキーが40銭、ブドウ酒4円、
うん、
3円2円とか。
ブドウ酒は多分ボトルでしょ。
ボトルとかデカンタかな。
う
ん、ウイス
キーはこういうね、多分シングルで出ちゃう。
ジンジャーエールとか三ツ矢サイダーで26銭ですよ。
すごいね。
ラーメン2杯半食べれる、ね、
7、800円とかします
ね。これは贅沢ですね、やっぱり。
まあここで家族4人で食事したら万はいくわな、
現代価格で言うとね。ね、大阪神戸行くだけでしょ、その間にこんなに。やっぱセレブですね。
まあ、今とは違いますよね。そんな簡単に大阪なんか行けないでしょう。
あ、これ戦前の話です、
ま
あ、
戦前の一番いい時期ですね、
はい。うん、さあ今度はね1964年に東海道新幹線が開通するのよ。
64年
だよね、うん、昭和39年、
うん、
のその開業して間もなく1968年、昭和43年頃の、うん、
数年後、
はい、昭和40年代前半の新幹線の食堂車をちょっと紹介しますね、
うん、
僕利用したことはないんですけども、定食が朝定食が200円、ランチが420円、
お
ハンバーグステーキ定食が340円、
うん、
フライドチキン定食が300円、
うん、
うなぎご飯が吸い物付きで300円だそうです。
うーん、
とうなぎ安いね、
当時の物価は。
当時の物価は、かけそばが70円、電車初乗りが20円、おまわりさんの初任給が3万円の時代です。まあちょっとやっぱ高いかな。でも、
うん、
ちなみに一品料理みたいなやつですね、
うん、
が新幹線カレーライス180円、チキンライス200円、スープ100円、エビフライ330円、ハンバーグステーキだけだと240円、
うん、
ポークカツレツ250円、
うん、
スパゲッティ200円、ハムサラダ200円、コンビネーションサラダ200円、ハムサンドイッチ150円、ミックスサンドイッチ220円、若鶏もも肉の唐揚げ250円、
うん、
ご飯50円、パントースト50円、チーズクラッカー70円、ポテトチップス50円、ビール大170円、
うん、
ビール小100円、黒ビール110円、ギネススタウト110円、清酒特急 180mg 170円、清酒1級140円、清酒2級100円、ウイスキー特急130円、ウイスキー輸入300円、牛乳40円、コーヒー紅茶70円、オレンジジュース60円、トマトジュースコーラ70円、サイダーシトロン50円、
うん、
炭酸水40円となっております。なんか物価は違うけどお高い感は変わらないね。
まあ食堂車自体はね、
メニューはバラエティだね。
面白いね。
みなづきさん新幹線で何食べたの？
私ね、ハンバーグの定食みたいの食ったよ。
マルシンハンバーグとかじゃないの？
そんなことはないけど、
石井のミートボールとか。
まあね、そういう凝ったもんではなかったかもしれない。
だって頼む、だって出来合いのもの温めてくれるだけじゃないの？こんな昭和になったら。
なあ、まあそれは一から、いやでも焼いてたんじゃないかな、フライパンで。
さあ、あれ危なくないの、火、ガス、ガスでしょ。
いや違うでしょ、
電気、電気なの、うん、電気なんか要するに今みたいな IH とかじゃない時代に。
いや電熱器でしょ。
こんなんでちゃんと焼けんの？
焼けるよ。なんでそんなネガティブなの？
だってなんかちゃんと火通らなそう気がしない？
そんなことないよ。ちょっとしたもんでした
ね。あんまりあの電気あの辺信用してないの。
ああ、そりゃだってちゃんとしたやつでしょ。
へえ。コンビネーションサラダとハムサラダお互い200円なんだけどね。コンビネーションって何のコンビネーションなんだろう
な。なんでしょうね。
さあ、まあ昭和の30年代40年代はまた鉄道がビュンビュン走ってた時代ですから、
うん、
在来線の方にも食堂車もちろん残ってるわけですよね、
う
ん、
そうやね。
な、燕とか富士とか夜行列車とか。
燕はまあ、うん、まあまああるか、
うん、だから
北海道線
長距離列車昔多かったもんね、
うん、
なんでやっぱ食堂車をつないでる列車っていうのも健在だったんですね。
健在どころじゃないでしょ、長距離列車はあるのが前提でしょ。
そうだよね、だって、うん、この昭和40年代はまだ東海道新幹線は東京大阪しかないんだもんね。
まあ東海道新幹線ですからね、
うんうん、山陽とかもないんだもんね。ま
だですね、
はい、在来線はですね、もうちょっとメニュー紹介するね。在来線はね、朝定食、洋食バージョンが350円、
うん、
朝定食和食バージョンが300円、
うん、
特製ビーフステーキ定食1200円、
1200円、
ビーフステーキ定食800円、
うん、
ビーフシチュー定食500円、
うん、
グリルチキン定食400円、
うん、
プルニエ定食、
うん、
350円、
うん、
プルニエって何？
何でしょう。
プルンプルンしてそうだね。カツレツ定食400円、
うん、
ランチ300円、幕の内300円、うなぎご飯300円、
うん、
カレーライス180円、チキンライス180円、スープ100円、エビフライ330円、ハムオムレツ150円、ハムエッグス150円、サーロインステーキ500円、
うん、
ハンバーグステーキ240円、ポークカツレツ250円、ビーフカツレツ300円、ハムサラダ200円、コンビネーションサラダ200円、
うん、
スパゲッティ200円、
うん、
ハムサンドイッチ150円、ミックスサンドイッチ220円、若鶏もも肉の唐揚げ250円、ご飯50円、パントースト50円、チーズクラッカー70円、ポテトチップス50円、ビール大170円、ビール小100円、黒ビール110円、ギネススタウト110円、清酒特急170円、清酒1級140円、清酒2級100円、ウイスキー特急130円、ウイスキー輸入300円、牛乳40円、コーヒー紅茶70円、オレンジジュース60円、トマトジュースコーラ70円、サイダーシトロン50円、炭酸水40円。はい、これは新幹線と一緒だね。飲み物なんかも完全に全く一緒の値段ですね。
まあ、若干安いのもあるのかな。
ちょっと安いのとかもあるし、メニューも豊富だし、
うん、定食なんかね、
うん、
ビーフステーキなんていうのも、
まあ、でも新幹線の方が移動時間短いもんね。
まあまあ短いからね、食堂車あんまりこう利用させ
ない、うん、がっつりご飯食べるっていうようなイメージないですよね、
うん、
だからやっぱ長距離列車の方がメニュー豊富なんだけど、やっぱステーキっていうのは今より今も昔も高いのね。
1200円ですかね。
いきなりステーキって行ったことある？
ない。
ケリーさんシティにはまだ来てないんだけど、
ああ
近くの町に来てやっぱ行列なんだって。
ああ、
うん、
好きね、ああいうなの。
うん、がっつり食いたい時もあるんだけどね、お肉。
うん、
はね、 ねえ、こうきね、番組聞いてらっしゃる皆さんも食堂車でどういうのをこう食べたでしょうね。なんか思い出とかありませんかね。
きっとあるんじゃないですか。
ねえ、なんかとやっぱ特別感はあるっていうのは想像できるね。今はだって新幹線なんか全部ないからさ、駅とかコンビニで買い込んで持っていくもんね。あと駅弁買うか。
もうそうしかないよな。
ねえ、もうあれダメなんでしょ。たこ焼きとか551の豚まんとかはなんかダメみたいななんか今風潮なんでしょ。
それは自主規制でしょ。別に鉄道会社がダメだってわけじゃない
で
しょ。
だってなんかツイッターとかに書かれるんでしょ。
でもね、昔は大概
匂いだらけですよね。うん、まあ嫌な匂い。
魚とかぶら下がってたよ昔。
私タバコのもさぷかぷか吸っててねって思うけど、でも東京から帰る時って駅弁とかさ買っていくけど、
うん、
まあでも駅弁だわな。みんなでも新幹線乗った途端に出して食べ始めるもんね。
酒や乾き物だって匂っちゃ匂うじゃないですか。
なんか難しいね。もうずっとクーラーと一緒にファブリーズわーって出すときゃいいんじゃないの。
ああ、それこそなんかなんだっけ、喫煙車みたいに匂い、
OK、豚まん車、たこ焼き車。
たこ焼きってなんか一時期車販で売ってたらしいね。
ああ、そう、東
海道新幹線で結構評判良かったらしいけど、まあ結局その匂いうんぬん
っていう。難しいね、人間って ね、ま
あ、そんなことって言ったらね。
まあね、あの草屋とかだったらちょっとあかんなと思うけどね。
いや、まあ不快な匂いはね、ちょっと嫌だけど。
はい、ちょっと面白かったね。昔とちょい昔の食堂車も、
ちょい昔
だってその戦前と高度経済成長時代、今ないもん、
うん、
もう新しい時代には残れなかった食堂車。
駆動車どころじゃないよね。夜行列車でさえほとんど
ないし、もう一個しかないんでしょ。
列車なんかね、本当に昼間の電車ばっかりですね。
夜行列車ね、情緒あってよかった、よく好きでしたね。
なあ、そうだ。
なんかあのベッドの横のなんか腰掛けに座って、
ああ寝台車、
うん、なんか夜の景色なんか見て、
うーん、
旅してる感があって、
ね、
よかったですけどね。
全部消えちゃいました。
はい、時代の流れですね。
うん、
さあお便りいきます。今日ね、雪の下さんからいただいたお便りなんです。でこれね、3月にいただいてたんですけど、
うん、
あのちょっと当時バタバタしてて、ちゃんとあのお便りボックスに入れるのを忘れておりました。大変失礼いたしました、
うん、
ちょっと長いんですけど紹介していきますね。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。私はおもれきを知ってまだ半年、3月当時で半年なのですが、過去回も少しずつ遡って聞いています。素敵な声のみなずきさんといたずらっ子のようなケリーさん、お二人の掛け合いに思わず吹き出すこともあります。歴史にお詳しいお二人なのにゆるい雰囲気がとても心地よく楽しい時間です。さて、私は九州熊本出身なのですが、地域性なのか、学んだ小学校では毎年夏休みになると戦争を学ぶ登校日がありました、うん、アニメの戦争映画を見たり、講師の戦争体験を聞いたりした記憶があります。講師は、長崎で被爆された方などでした。戦時、私の祖父も徴兵されていたのですが、今日はその話を書かせていただきます。昭和18年、当時教師だった祖父も34歳で徴兵されました。小さな息子を病気で亡くした後でした。陸軍に入り、中国大陸は北市、
うん、
北方面だね。派遣されました、
うん、
北支派遣の、部隊に所属していたようで、大陸では様々な村を転々と移動したようです。交戦や日常のことを を様々聞いたのですが、2つお話しします。1つは銃弾の飛び交う中、1里以上も兵地を走って高台の敵地を攻略したのですが、気づくと隣にいた戦友をはじめ多くが倒れて亡くなっていたそうです。もう一つは何らかの戦闘へ行く予定の日、祖父は高熱で倒れており、部隊は祖父を残してどこかへ向かったそうです。ところが全員帰らぬ人となり、自分だけが生き残りました。祖父はとても悔いたそうです。ただ当時小学生の私に向かって、戦争は息子や孫たちにも恵まれ、あ、ごめんなさい、戦後は息子や孫たちにも恵まれ、私は本当に幸せな人生を送れている、亡くなった人たちの分まで頑張って生きなきゃならんと言っていたのが印象的でした。実際何に対してもいつも懸命に取り組んでいるように思えました。その祖父は数年前104歳で亡くなりました。祖父が亡くなってから、祖父の戦争とはどのようなものだったのかと記録を知りたくなり、兵籍を取り寄せました、
うん、
祖父の本籍が熊本ではなく福岡だったので少し手間取りましたが、大方祖父の話していたことと同じような内容でした。兵籍をもとに東京九段下の昭和館にて本や地図を開き、ほんのわずかですが祖父の辿った足跡を見ることもできました、
うん、
祖父のような普通の人々それぞれが辿った道、一つ一つが歴史なんだと、私たちもその一部なんだなと感慨深い気持ちになりましたといただきました、
うん、
でこの後ですね、追伸でそのおじい様の兵籍をちょっと記載してもらってますが、ちょっとこれは、割愛しますね、
うん、
でこれすごいね、おじいさんのこの兵籍、兵隊にいた時の記録でしょ。
そうね、
どこ何月何日にどこに行って、何月何日どこに行ってとかっていうのが、
うん、
こんな記録って残ってるんですね。
そうやね、兵籍簿は、まあ、残ってるとこと残ってないとこがある
んじゃないかな。でこれを取り寄せることを見ることができるんだ、
うん、役場でできるでしょ。
え、そうなの、普通の今の市役所で見れるの、
うん、
へえ。
あればね。
へえ。でおじいさま福岡だったから、福岡の
多分ご出身地の役場とかから取り寄せたんじゃないですか、
ね、へえ、うん、こうやって出てくるんだ、
うん、
へえ。じゃあ何、これ自分たちも自分の祖父母とか、うん、父母はあれか、戦争行って
ない、ないでしょ
う、ね、おじいちゃんやひいおじいちゃんの子孫だって証明取れたら、
うん、役場がなんか戦後ね焼却したとこもあれば、
うん、
いろいろなんで必ずしも見れるわけじゃないと思う。
あ、そう、うん、でも僕仕事で、
うん、
これ兵籍じゃないけど戸籍とかたまに取り寄せることあるんだけど、
あ、
赤の他人の方の、うん、そうするとすっごい遡る人は遡って、
うん、
慶応時代まで行くんですよ。
基本誰だって遡るでしょ、
うん、ね、うん、でこう見て残ってんのね、あれってって、
うん、戸籍は誰だって多分幕末ぐらいまでは遡る、うん、
まあ、結局、まあ、明治時代に生まれた、うん、生きてた人のは全部残ってるわけじゃん、うん、でもあれってさ戦争中さ空襲でさ焼かれたとこなんかさ、
そうそうそう、
戸籍残ってない
じゃん。広島なんかね、それこそ原爆で全部なくなっちゃって原本がない場合もありますよね、
うん、そういう場合はもう生きてる人だけのもう一回作り直すって感じになる、
ね、うん、
だからなんかそういうのでさ、なんかたどれなかったらどうするんだろうとかさ、
うん、
あ、その相続の関係とかね、
うん、
なのでちょっと確認でちょっとこうだと思ったりしたことがあるんだけども、なんかこういうのを取れるんだっていうのちょっと僕初めて知って、ちょっと、
うん、
え、住民館みたいなとこに行けばいいの、
多分戸籍係なん
ですよね、戸籍係ね、
うん、これは見たことない、
あ、うん、ちょっと貴重な資料ね、ちょっと見せていただいて。
34歳で徴兵されたんだね、大変だな。
で走ったね、1里走って
4キロ
で自分走り、1里って4キロでしょ、
うん、
4キロ走り通してさ、 34歳のおじさんが生き残ったのすごいよね、うん、運がいいのか、でも周り死んじゃってるんだとかね、
ね、紙一重ですよね、
分かんないよね。中国も大変だったんでしょうね。あとその当時のねお写真なんかも、あのご家族の 写真なんかもちょっと添付していただいて、うん、ね、時代を感じるね、
素敵、なかなかいい男
ですね。まあ私たちほどではないですけどね、
まあね、
うん、はい、貴重なねあの資料ありがとうございました。さ、もう一丁いくよ。はい、道の子の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。8回に入り100回目の甲子園大会が始まりました。
8月、
はい、8月にいただいたお便りですね。私は全国高等学校野球選手権大会の歌、栄光は君に輝く、栄冠は君に輝くが大好きです、うん、嬉しいことに福島駅の新幹線の発車音、新幹線の発車音が作曲家小関裕二の出身地ということで栄冠は君に輝くなんですよ。新幹線に乗るたびなんとなくウキウキしてしまいます。東京へ行くと蒲田行進曲とか鉄腕アトムが電車の発車音に使われていますが、よその駅はどんな曲がかかるのでしょうか。さて256回の平成の漢字パート2を拝聴しました。懐かしい冬のソナタが登場したのは2004年なんですね。私が友人に冬のソナタの DVD を押し付けられてみたのはそれから7年後でしたが、吹き替えではない生のペヨンジュンの声は素敵でした。水月さんの声も素敵ですよ。それから韓国歴史ドラマにハマり4回歴史の舞台巡りをしてきました。韓国ドラマはとにかく長いです。韓国では1日2話ずつ放送されるようです。ドラマではものすごい悪が登場しますが、命を懸けて守ってくれる友達が必ず登場します。韓国ドラマの形でしょうか。何よりも私はいろいろな場面に挿入されている音楽と心に迫るセリフに魅せられました。日本の歴史と重ねてみるのも面白いですね、
うん、
そしてもう一つ2004年の忘れられないことを書かせてください。多分それまで他人のためにこんなに泣いたことはなかったと思います。栃木県思い川という川に痛い気な幼い弟兄弟が虐待され投げ捨てられました。この事件を思い出すとやっぱり涙が出ます。ランという字も多かったとか時代を映す感じですねといただきました。栄冠に君は、栄冠は君に輝くって何これ、あの甲子園の歌、
そうそう
ダランラランラランラララ違うな
あー栄冠はでしょ、君に輝くでしょ、
そんな歌ある、
あ流れてんじゃん、
あそえそうですか。
タラララララ。
あ、それそれそれそれそれそれそれそれ。
タラララ
そうそうそう。そこ。うん、ああ、これが福島県なんだ。福島の方が作ったんだ。
戸籍ってことね。そうですね。
福島駅の新幹線こんな音楽だっけ？ルルルルルルのイメージしかないからな。
福島降りたことある？
あるよ。
あ、そうなの。
あるよ。
聞いてないの。
うん。でもあのほら。翼とかあのくっつけたり外したりするのは見たから、見てるから、
あれ福島、
福島で山形に分かるでしょ、
ああ、
うん、
そうやったっけ、
新幹線乗ってるマックス乗ったもん、
最近なのかし
らね、今こういうの多いよね、なんか各駅でね、なんかそういうゆかりのがあったらね、
うん、
ケリーサンシティもなんか最近JR さんはプルルじゃなくて、あのなんかチャイムみたいな音になった
よ、あそうな、
うん、
チャイム、
うん、なんか
ピンポン
ピンポンじゃないけどチャララーンみたいな
それはなんかその有名人
とかじゃないですね、どこの駅もって感じの、
あなたらへんのとこってないよね、あんまり
ない、
あなた JR あの辺はやらないのかな、あんまり。
そんなの興味ないんじゃないJR さん。
東京多いよね。
東京多い。
関西もちょこちょこね、うん、
増えていた。JR
屋敷高人とかあるもんね、最近。
ケリーさん、 JR ケリーさんはあんまり興味ないんじゃないかな。
JR
ケリー、 JR ケリーさんはあんまり興味ないんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、JR ケリーさん在来線に興味ないじゃん。
なあ、新幹線はでも、まあ、TOKIO か。
Be ambitious ですね。うん、はい、じゃあね、今日はね、ここまでにしましょうね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの人、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや歴史映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。うん、番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com。Twitter はひらがなで、おもれきと検索してください。おもれきのアプリが Apple Store で無料配信されています。過去から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。